三国町安東からダッチミンダッチミン。
こんにちは、ダッチミンダッチミンの時間です。毎週木曜日のこの時間は福井県の北の端、三国町安東からの生放送です。東尋坊と渡島のちょうど中間、海の見えるハウスアムエアからお送りいたします。番組タイトルのダッチミンダッチミンというのは、安東の古い方言で訳しますとおいちにおいちにという掛け声です。昔安東ではよちよち歩きの子供たちをダッチミンダッチミンと言いながら励ましたそうです。さて今日のパーソナリティは私、佐野修一です。ダッチミンが今春リスタートして しましてから3回目になりますけれども、話の雑貨室というコーナーで、始まります。今日から7月です。早いもので、今年も半年が過ぎました。梅雨本番真っ最中ですが、連日暑い日、蒸し暑い日が続いていますね。ご機嫌はいかがですか？水分不足やなどで熱中症にかかったり、あるいはクーラーのかけすぎで体調を崩さないように気をつけましょう。さてこれから真夏日と熱帯夜が続きます。最高気温が30度を超すと真夏日、夜間の最低気温が25度を超すと熱帯夜と気象台では呼んでいます。ところでこの1ヶ月間本当に熱狂する日々でしたですね。ご存知のようにサッカー素晴らしい大会でした。また参院選挙も今竹縄でございます。この1ヶ月間は熱狂の日々とでも言いましょうか、すさまじい戦いが展開されている1ヶ月となりました。今日はまず話題としてサッカーのワールドカップを一番先に申し上げたいというふうに思います。日本チームの活躍は素晴らしかったですね。大会前はテストマッチが負け続けで、ほとんど期待していなかった人も多かったと思いますけれども、予選リーグでカメルーンに勝って、そしてオランダには惜敗しましたが、デンマークに3対1で快勝、一気に、国民的なフーバーに広がりました。残念ながら決勝リーグでは PK 戦でパラグアイに惜しくも敗れました。ベスト8入りは残念ながらできなかったですけれども、感動と熱狂の日々を楽しませてもらったと思います。私はサッカーファンでもないのですけれども、今年のワールドカップでは目覚めてしまったと、サッカーの奥深い魅力にですね、本当に感動した毎日でした。サッカーはメンタル面、フィジカル面、それからスピードとテクニック、戦略戦術、試合運びで個人的な技などさまざまな面で魅力がありましたが、とりわけ感動したのは日本チームの本気さ、真剣に立ち向かっていくその姿と同時にチームワークでした。大会前に散々酷評された中で、選手たちは歯を食いしばって目標に向かって力を合わせて心を一つにして本気で戦った姿が圧倒的な感動を呼び起こしたのではないでしょうか。選手のこうした姿勢の中に厳しい現実を戦いの突破口を切り開く本当に素晴らしい力が潜んでいたというふうに思います。試合前は本当に酷評されましたね。そうした中で、大会の日々を重ねる中で一戦一戦強くなって、 本当に甲子園でですね、新チームが戦うごとに力をつけていくように、パワーを発揮していったというふうに思います。そういう選手たちと一体となって応援できた日々が本当に懐かしい思い出になるのではないでしょうか。あの不思議なスピードとテクニックが展開される空間にですね、そのボルテージを味わったのではないでしょうか。今の時代はどちらかというと内向きの時代と言われております。何事に対しても少し引き気味で、気配り優先とでも言いますか、KY という、嫌な言葉ですけれども、周りの空気 を気にするような、そういう閉塞感が広がっているような日々が続いていますけれども、そういうものを打ち破って前へ出ていく、突破していく、そういう本気さがやはり現実を変えていくことができる大きな力になっていくと改めて思った次第です。これからいろんな課題が日本の中にはありますが、そういうサッカーの一体となったチームワーク、力でですね、この社会を少しでも良くしていくようにという思いも広がります。そして今選挙は参議院選挙へと突入をしています。一喜一憂、日々の出来事に一喜一憂するのではなくて、本当に腰を据えて、深くものを考えて、これからの毎日を過ごしていきたいものだと、このワールドサッカー、サッカーのワールドカップを通じて思っているところです。それでは曲を一曲おかけします。曲名はストラビンスキーのロシアの踊りでした。これはアブデル・ラーマン・エルバシャのベイルト出身のピアニストです。1980年に N 教と共演して以来 10回目の来日です。で今年5月にですね、金沢でラホールジュルネ、これも熱狂の日々って訳されてますけれども、このコンサートに出演しておりました。私その時に買ってきた曲の CD でございます。それでは参院選をテーマにお話をさせていただきたいというふうに思います。6月24日から公示されまして、参院選挙がスタートしております。先の番組で岡崎さんが選挙のことをお話しされましたので、選挙の内実中身についてはちょっと外させていただきまして、これからの日本がどうなるか、本当に重要な選挙として感じていることをお話をします。この1ヶ月間劇的に日本の政局が変わりました。5月の末日にですね、普天間基地の問題をめぐって日米合意がされまして、沖縄から総反発を、沖縄県民からですね総反発を食らいまして、民主党が、民主党じゃない社民党が連立を離脱するというところから急展開となりました。で鳩山前首相とそれから小沢幹事長が退任すると辞任するという中で菅政権がスタートをしました。20% 台に、鳩山さんの末期の支持率は 20% 台に下がりましたが、菅さんになって一気にまた 60% 台に V 字回復と呼ばれています。回復をいたしまして、そして選挙戦に入ったわけですけれども、どうも急変したのは消費税 10% 増税が政治的な争点に浮上しまして、ちょっとその雲行きが怪しくなってきたというところでございます。民主党、それから自民党、それから第三勢力と言われているみんなの党、その他含めまして立ち上がり日本なども含めまして、民主党の単独過半数阻止が最大の争点になっているというふうに思っております。申し上げるまでもないんですけれども、参院選は参議院は定数が240人、任期が6年3年に1回ずつ半数改選 をやっております。それで半数121人のうち何人各党が取るかによって参院選の参院の勢力分布が決まってくるわけです。民主党は非改選が62人おります。そして改選議員が54人で116人いて、野党 と国民新党および社民党との組み合わせの中で参院の120数人を確保しまして過半数を維持しておりましたけれども、社民党が離脱する、そのことによって過半数も厳しくなっているような状況になっております。その中で民主党としては60、最低限度60を目標にしていると、目標にして54、現有勢力の54プラスアルファ、できれば60人とで過半数を確保したいという戦術で展開しておりますけれども、ここに来て消費税増税問題が起こったということです。これはある意味で勇気ある決断のようにも思います。選挙の前には消費税というのは公約にするのはタブーになっておりましたけれども、今回は日本の財政事情の逼迫の中からどうしても避けて通れないというような問題提起がありまして、その中で消費税増税という選挙前の公約として、増税を公約としてやられた選挙として、これまでにない選挙戦というふうに思います。今後 その選挙の結果によって、その成果がどうなるか、その結果がどうなるか、組み合わせがどうなるか、混迷が続くのではないかなというふうに思います。 まあ、あの期日前投票で結構いろんな人がもう投票に出かけておりますけれども、いろいろ聞いてみますと投票行動がいろいろ分かれているようでございまして、どうなるか非常に注目に値するというふうに思います。先ほど、まあ、ちょっと話題を変えますけれども、先ほど、まあ、サッカーの活躍をお話ししましたが、まあ、それに比べてその大相撲は大変ですね。維持隕石の問題から合わせて今度は野球のプロ野球の賭博ですねが問題になりまして、今度名古屋場所どうなるか、これもまた心配です。まあ、日本の大相撲は伝統の相撲ですけれども、お相撲さんが私らはもう世界一強いと、とりわけ横綱は世界最強の強さを持っているんじゃないかなというふうに思っている人にとっては、大相撲がこんなに混乱するのは本当に寂しい限りでございます。まあ、ここはしっかり出直していただきたいなというふうに思います。相撲の関連でちょっとまたお話ししたいんですけれども、先日日本文字文化機構の理事会と総会とシンポジウムが京都で開かれました。私日本文字文化機構、昔の旧文字文化研究所に、の役員として関わっておりますので、その理事会総会シンポジウムに出席をいたしました。そのシンポジウムの中でとりわけ面白かったのはメンバーが異色でした。まあ、文字文化といいますと学者文化人が論議するシンポジウムだというふうに思っている方が大勢いらっしゃったかと思いますが、なんとシンポジウムのパネリストに、朝青龍が出演をしていましたほか、元自民党の国会議員で、コップの水をかけて、非常に話題になった松並健志郎さんがもパネリストとして出席していました。それから非改選の参議院議員小賀一生先生、それから京都の北上さんという参議院議員、まあ、いずれも非改選のメンバーですが、それとして京都の門川市長ということで、異色のメンバーによるシンポジウムで日本の伝統を考えるという中身でした。まあ、会場は朝青龍が久しぶりになんか公の場に出るというのでほとんど満席でありましたけれども、人の話というのは直接聞いてみないとわからないなと改めて思いました。日本の伝統文化、文字文化機構になりまして、漢字文化文字文化だけでなくて、伝統文化を考える場に大きく組織を変えたわけですけれども、その伝統文化をとしての大相撲を、日本の大相撲を含めて、いろいろ論議になりました。朝青龍はその朝青龍関は参加する前に、私は何を言ったらいいんやろうかと、もうとにかく出てくれて頼まれてきたんだけれどもつって、ちょっと戸惑っていたようですが、コメントがしっかりしていました。モンゴルの伝統のことを話されまして、文字、漢字文字ですね、文字が非常に言葉というのが国民の誇りであると、その言葉が失われることが大変民族の存亡に関わることではないかというような話でした。と申しますのも、モンゴルには旧モンゴル語というのがありました。それが、まあ、社会主義国家になりましてから旧モンゴル語が廃れてしまったという話で、なんか朝青龍のお兄さんがプロレスラーだったんですが、その人が国へ帰ってからそのモンゴルの文字文化を復興しようというんで、まあ、なんか大学で勉強しているそうで、そういうようなお話もされてまして、とにかく文字言葉そういうものを大事にしたいと で日本に来て良かったのはそういう伝統を大事にする、まあ、私は大相撲でいろんなことあったけれどもそういう伝統とかしきたりとかそういったものを大事にするのは大事だなと。でちょっと誤解されている面もありましたって言ってましたけれども、まあ、ナイーブではっきりした考え方を持っている人だなと、その場ではそういうふうに思った次第です。またあの松並健四郎さんという人もなかなか面白い人で、まあ、あの前の選挙で落ちまして今度なんかあの参院選では比例で名前を連ねていたような気がしますけれども、その方はいわゆるイスラム圏で若い頃過ごされたそうです。私はプロレスラーだと思っていたんですけれどもアマチュアレスラーで全米選手権で優勝したそうです。でなんかプロレスラーでなんかあのというふうに勘違いされてなんかあのクワモテの人のように言われているけれども実はなかなかの知識人っていうかユニークな人でした。特に教育の問題をお話しされまして、その中でですね、教育っていうのは待ってて受け身で、受け身で学ぶものではないと。学ぶっていうことは勉強を取りに行くと、学びを取りに行くという姿勢、そういうその積極的な姿勢が必要なのではないかと。今全部受け身の感覚で、教育が進められているけれども、本人一人一人がやはり家族ぐるみでやっぱり学ぶと、これは学生だけでなくて社会人になっても学び取るということを大事にしておくという主張でしたね。それで特に面白かったのは皆さん定時制行ってくださいよというふうに言ってました。それは高校の授業料無料になったということもありますけれども、定時制行って改めて障害学習の勉強をし直すのはいいんではないかと。でそこで若い人とも交流して日本の将来を共に考えるようなそういう場として定時制高校に皆さん行ってくださいよと、学割も聞くようですからなどと言って会場のなんか共感を得ていたようでございます。まあ、いろんな世の中というのはいろんな人いろんな形でいっぱいありますけれども、一面的に人を見て判断するんではなくて、いろんな人いろんな事情のある人の話をやはり聞いて、その人を自分の目で確かめた上で物事っていうのはやっぱり見ていくべきだなというふうに思います。サッカーなんかね、テストマッチで負け続けだったんですが、その中でもうダメだみたいなね、そういう 目先の結果だけに一喜一憂して、判断してしまうような風潮はやはり嘆かわしいもんだなというふうに思います。まあ、時間もそろそろ来ておりますので、最後にちょっと宣伝をさせていただきます。まずこれからちょっと設けたいと思うんですが、新しいコーナーとして、その月間における出版物ですね、県内出版物を紹介するコーナーを設けたいと思っております。今日は第1回目といたしまして、美術評論家の土岡修一さんが書かれました奇跡の地方前衛という本です。この本がつい1週間ほど前に発刊されております。内容は1920年大正9年から1945年まで、終戦まで昭和20年までの福井の近代美術の歩みとその全貌を解明した画期的なドキュメントの本だと思います。まあ、ロシアアバンギャルドの影響から、まあ、戦時下の前衛運動までこの本を読みますと本当に詳しく話されて書かれておりまして、本当に充実した一冊ではないかと思います。ちょっと土岡さんはこの本の初めにの中で次のように述べています。奇跡を常識では考えられない不思議な事象とすれば、福井の近代美術の歴史は まさしく奇跡の地方前衛の歩みそのものでした。大正後期に未来派運動からスタートして戦時下の前衛美術芸術運動に至るその歩みは近代日本の地方美術では全国に例がなく、ひときわ異彩を放っています。福井では中央、すなわち東京ですね、とはもう一つ別の近代美術の歴史があったことで、そこで福井固有の美術地図が形成されているというふうに書いております。ぜひ、この本は400字詰めの原稿用紙1200枚の超大作であります。まあ、貴重な作品や図版365点を収録した580ページほどの大著でございます。美術に関心ある方、あるいはまた関心のない方も お読み、おすすめの一冊です。著者は新聞記者出身でございますので、具体的で分かりやすい文体になっております。各界各層の方々に幅広く読んでいただきたい本だとおすすめをします。定価は4800円です。福井市内の書店で発売されています。それから最後になりますが、この丹南 FM 放送サテライト局ダッチミンダッチミンの主催で9月11日、ブルースハリケーンイン三国というコンサートが開催されます。いろんなブルースマンが、ブルースの奏者が出演をいたします。ぜひ今からチケットも発売しておりますので、おすすめをいたします。よろしくお願いをいたします。それでは最後にまたエルバ社の曲をおかけします。ストラヴィンスキー作曲の謝肉祭の日々です。